2006年5月から大体10年やってます。スパ
ーコマブルノ
インテルノル
じゃないんだよね。なんつったよかな。これが年代最後の収録なんですよ、ミサイ。でですね、なんつったらいいですかね。実は今これね、19時から収録するよって番組のツイッターでお知らせしたものの、ちょっとまあね、もう年末も年末ですから、ちょっと終わらせなきゃいけない、俺もミラも終わらせなきゃいけない仕事があって、それでちょっとまあ日放送出発の遅れたと、でさらに俺と三浦は明日ですね、大晦日31日にですね、NHK の大竹しのぶさんの、特番をやるので仕事納めというふうに相なるわけなんですけれども、まあそれで使う機材、マイクなんですけども、マイクがやっぱあった方が便利だみたいな話になり、どっかにねえかって探してたところ、探してたところっていうか、そのマイクだったらうちの会社で見たことあるよっつって言って、それで30分ぐらいかけましたかね、この汚え会社の。なんつったですか、数だけ機材はいくらでもあるんだけども、全く整理整頓されてないっていう、うちの会社の中から、30分ぐらいかけて、マイクを1本救出しました。明日使える。はい。
私は、はい、もう石川さん、諦めますよ。大丈夫ですよ。
もう大丈夫ですよ。も
な、行こうと思えば行けるんで、大丈夫です。
はい。っていう雰囲気を三浦が出してたの察知したんですけども、俺が諦めずに、ゴミの山から、ゴミの山を探したところ、マイクを救出できました。
人様の会社マネなんで、これ以上、ね、はい、迷惑かけるのもと思ったんで。
はいはいはい。なんで、それで、いい気分でですね、年内最後の収録にですね、入ろうというところでですね、三浦がちょっとトイレ借りていいですかというふうに言ったの、ああいいよいいよっつって言って、三浦がトイレに行ったらですね、石川さん大変ですと、どうした三浦っつって言ったら、トイレが詰まってますと。
なんだろう、一歩間違ったら本当に溢れそうな感じの。
もう便器の上から5センチのところまで水が来てます。例えとしては不謹慎ですけれども、大雨の時の川の感じをニュースで見る、あれを思い出してください。あれぐらいのところにまで水が来てます。これを俺は見過ごしていいのか。まだ溢れてないです。まだ溢れてないので、
いやいや、石川さん、あそこで、はい、これ、マンチャンひねればいけるんじゃないかって言うんですけど、あそこでひねってたら、もっと大惨事が起きました。
そうですね、溢れ出てるところですね。いや、
石川さん、無理です、それは、ダメです、無謀ですって言いましたからね、
俺は、この収録中に時間が解決してくれると思ってるとね、一番望んでることは。で、ちょっとずつ、ちょっとずつ。その三浦家の知らせを受けて、俺は、なんと排水口といいますか、便器の底のところから、棒でほじくり返して、多少トイレットペーパーみたいなものが出てきた気がする。俺さ、この暮れにさ。
いや、っていうこの会社の稼働率を考えたときに、いつからっていうのが俺は
いや、そうなんですけど、俺、この暮れに明日、っていうか今日かもしれないけども、いわゆる便所スッポンを買いに走らなきゃいけないの。
何と言いますか。ここの会社はそれで年越す可能性ありますよね。
ただ別に俺のせいじゃないし、三浦のせいでもない、それ俺と三浦は犯人ではないわけだから、これを見て見ぬふりをすることも悪いことではない気がする。
いや、見てみるふりっていうか、次会社行く人、ラバーカップ持ってってくれないかなって、つま話なんですけど、
いや
ずっと気になってるんですけど俺。
いやだけど、でもさ、
けどなんとなくですけど、この年末年始次来るの我々なんです
よ。そうなんだよ、
来ないじゃないですか多分。
見過ごすわけにはいかないかな。
俺嫌ですよ、トイレね、石川さんが、うわー、あそこのトイレ行こうって行けって言うんですけど、
公園のトイレ行ってくれって言って、
俺めっちゃ大回りしてもらうんですよ。一歩通行だから。
俺 ベンジャスポン買いに行くのかな。いやちょっとあれなんですよ、この1週間は結構計画的に仕事しておりまして、あれ俺だから前もちらっと言ったと思うんですけど、年明け4日、ね、4日の夜和歌山に入って、うん、そこからちょっと地方での仕事が続くんですね、うん、で、まあ、東京に戻ってくるのが9日の夜もしくは10日みたいな感じなんですけども、まあ、旅先というか仕事その地方で台本書いたりするのできれば避けたいですよねっていうところで、うん、もう実は年明け収録分のトータルテンボスさんの抜き差しならないととかもう何本か年明け収録の台本を書いちゃってるのよ今週1週間で、うん、非常に計画的に仕事も進めておりまして、でなおかつあれですよ、このバタバタしてる中俺ふるさと納税までしますからね。
分かんない、どうやれることかな。
いやでなおかつワンストップなんとかの書類とかも提出しますからね私、うん、それで、そういうこともやりつつなんだかんだで今日溜まっていた洗濯物全部洗濯しみたいなことやりで、久しぶりにあれですよ、やっぱりね年明けさっぱりした気持ちで迎えたいということで散髪する方多いじゃないですか、うん、久しぶりに年内に散髪できましたからね今日。今日昨日床屋さんに電話して、キャンセル待ちですもういっぱいなんで、うん、って言われて、で10時半に朝電話かかってきまして、うん、それで今から、11時15分からならいけます石川さんということで、それ起きて行ってきましたし、もう着実に準備が進んでる中でのこのトラブル。
そうですね、はい、この会社はこの何でしょう、俺はお借りね、お入り借りている人間なんですけれども、はいはいはい、いつから掃除してないんですか。
年単位ですよね。
年単位じゃないですよね。年単位ですよね。
うん、年単位ですね。いやそれもこれもだからさ、明日大竹島さんの番組終わったらさ、旅行行ってそのまま和歌山入ってそのままお仕事にしたいわけなんです
よ。だから忍さんの番組やったらまずここにラバーカップを持って。
そうなんだ、今そうなっちゃってんのよ。今そういう、あともう一個実は問題抱えてて、その和歌山から始まるその地方を回る仕事の、うん、チケットが届いてないっていう、新幹線の。
どこもらう気なんですかそれは。
それは郵送するっつってた、俺は年内まで絶対手元に欲しいっていうのを言ってる。なぜなら言いはしなかったけど旅行に行くから俺は。で送ったら連絡しますっていう LINE が来てたんだけど、一向に来ないし届かない。
その連絡もないんです
ね。はい。
実は、うん、発送もしてないですよ。
してないんですよ。
発送してたらややこし
くない。俺はその駅の新幹線払い戻して自分の旅費にしたかった。うん、で、しかもそこから先地方が続くから、下手したらそのチケットまで入ってる可能性がある。っていうことは受け取らざるを得ない。
石川さん、
うん、
いいじゃないですか。
ダメか
な。いいんじゃないですか。だってね、ヤマト便のやり取りもね、なんかうまくいかなそうな雰囲気でしたし。
そうなんです。この後に及んでですよ。
この後に及んでって言わないのをいただいたものを。
茶坊主からリスナーのね、まあ、毎年これのお歳暮がこのタイミングで来まして、で、受け取れてないっていうね。いやー、ちょっと、まあでもそうすると東京で紅白を見る可能性が出てきましたよこれで。
うん、いいんじゃないですか。
まああれなんですよね、今年僕的に嬉しいのは、ゆずと関ジャニエイトが一緒に TWL っていう関ジャニエイトのあのクレヨンしんちゃんのテーマ曲を2組で一緒にやるっていうのが今日スポーツ新聞に載ってましたけれども、もう曲順が決まった段階で、あれゆずと関ジャニこの曲でゆずが先でその後関ジャニってことは一緒にやるのかなと思って、ゆずとそれから大倉くんに LINE したら、あやるよみたいなのが返ってきて、それでですね楽しみにはしておる。ただね、東京で見たくないって
。いいじゃないですか。最も近いところ。
そんなさ、便所をさ、便所すっぽんをするために旅行に行けないってことあるね。いやーいうことでございまして、まあ、さっきも言った通りですね、僕とビエラは明日ですね、大竹島さんの番組をもって仕事納めということになるわけなんですけれども、
まあ、仕事納めというかもう普通に仕事が終わるだけですかね。
まあまあ一応ね年内の最後の仕事ということなんですけれども、まあこの1年ですよ、まあ特にこの半年ですか、忍さんの プレゼント問題でですね、あれこれメールをいただいたりとかしてましたけれども、まあこの前もちらっと話しましたけども、まあ、篠さんいろいろお気遣いいただいてるわけですよ、俺と三浦は。それで大きな借金を抱えてるんですね。
表現っていうのがあるんですよ、石川さん。
それで、ちょっと誕生日まで持ち越せねえだろということで、あの一旦年内で一旦ちょっと小さく生産しようと、いうことでございまして、まあちらっと B 座の中で言いましたが、何をプレゼントするのがよかろうかというところでございまして、いろいろ考えた結果お餅をプレゼントしようということに相なったわけですね。でそれで、12月の中頃でしたよね。
そうでしたね、
中頃の収録の時に三浦と話してて、収録の合間に、宮城県かなんかの業者がやっているちょっとお高めの個包装されてて、なおかつくるみ味とかいろいろ何種類か味があって60枚入りのお餅みたいなのを発注したわけですね。ただちょっとネックになってたのが、いつ届くかが明確でない、12月20日以降発送っていうふうになってて、で、21だか22の日に収録があったんだよな、うん、それでそこまでに届いてたら最高だなっつって、石野さんクリスマスプレゼントですっつって渡せるっつうところで、んで待ってたんですけれども、一向に発送のお知らせがメールで送られてこず、でですよ、でおとといじゃねえか3日前ですか、27日火曜日の日にこれは年明け分の星野さんの収録を先にするっていうのがあって、それでですねそこに最悪間に合えばいいやと思っていたんですが、ここも間に合わずと、
まあしょうがないですよね、
書き入れ時し、そもそもがいつ発送、12月20日以降発送ってことだったんで、
うん、来年の12月に来てもしょうがない、
しょうがないんですよ、3年後とかでもしょうがないんですよなんせ急いで発注したから細かいこと確認せずにやってたからねいやそれでこの前収録でもちょっと届かなくて、あーしくったなーと思いながらも、実はその前に毎年恒例なんですけども、忍さんからちょっとお歳暮をいただいちゃってですね、はい、我々なのでお歳暮ありがとうございましたっていう話をし、た流れでちょっと俺が思っていたのは、忍さんっていうのは大女優でありながらめちゃめちゃ普通の主婦の仕事もされてるわけなんですよ、うん、お母さん業主婦業っていうのをちゃんとされてるので、これは下手をすると忍さんお餅自分で買っちゃうんじゃねえかと。
まあね、もうだってその時点で27とかですからね、
27だからなんだ発注しちゃっててもおかしくないっていう状況の中で、そのお歳暮をありがとうございましたの話の流れで、うん、実はと僕と三浦の方から実はちょっと島さんにお歳暮をお渡ししたいと思っていたんですと、うん、なんですけれども、ちょっとまあこういう事情で実はまだ手元に届いてないので、いつ来るか分かんないんですけども、できたら31日の生の時に渡したいなと思ってますみたいな話で、でその荷物っていうのがお餅なんですという話をしてたところ、しのぶさんが私お餅大好きなのっていう話になり、でなおかつ、いや実は今年いつも頼んでるところに発注しようと思ったら注文の受付が25日までで頼み損ねちゃってたのとめちゃめちゃ嬉しいって言っていただいて、今年しのぶさんに出せるプレゼント2連勝です今そしてお餅も無事手元に今届いてますここに、
はい、なぜ包みがそれなんだって今気づきましたけど俺
これはプレゼント放送してもらえなかったので、むき身のなんつうのできたから、宅急便のさ伝票がついたままの状態では渡せないから今日本放送の紙袋に入れてると
なんだ下のね、うん、コンビニで買いましょう。さすがにそれは。
いやいや、でもまあ、これで渡すの。だから、渡すときはこの中のところだけ渡せばいいね。
そうですね。
ええ、お餅、
うん、それはいいんですけど、はい、最終的にその入れ物に入れちゃうとね、なんか
いやいや、いいでしょ一方その紙袋ね、うん、
渡す場所を知ってます
NHK です、ね、いいでしょだって日放送のものとかね、ね、日放送の協力もあっていろんなことが成立してるわけです。
タルパイさんの協力もありました
ね。いうことでございまして、いよいよ年内最後のタイトルコールいってみましょう。あ、言うの忘れましたが、石川、本間とブルーンはお休みです。B サイドはライブ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイド Your Life
ということで、改めまして構成作家をやっております石川きつと申します。そして本間さん、ブルーさんもお仕事の都合でお休みということでございまして、さあ年内最後の収録ということでございまして、今年はリスナーが送ってくれました1年間の振り返りメモ、2人送ってくれました。山口県周南市相馬34歳、自分の他にも送ってきてる人がいるかもしれませんが、今年も1年間の B さんに配信メモを作ったのでお送りしますと、今年は B さんを聞く時間がなかなか取れず、聞いていない回がたまる一方でしたと。無理して聞く必要ねえんだよなこの番組11月も終わろうかという時期に気づけば半年以上の未再生エピソードが残ってることにギョッとして、大慌てで聞いてなんとかメモを書きました
ごめんなさい
ごめんなさいって思うけど、そういうやつがいてくれるから成立してるんだよね年内最後の収録っていうのは。去年かなんか誰も送ってくれなかったら成立しなかったからね年内最後の収録が、そのため聞き漏らしや細かい間違いなど多々あるかと思いますが、そのことをご了承の上、1年の振り返りにご活用いただければ幸いです。 ありがたいですね。いっぱい書いてくれてますね。ありがたい、ありがたい。さあ、そしてですね、もう一人はコタール、岩手県盛岡市43歳、看護師。今年も1年楽しい配信していただきありがとうございます。去年に続き1年の振り返りを送らせていただきます。拙いまとめのためバックアップ要因としてお使いください。私事ではありますが、春先に病棟でクラスターが発生し、スタッフの4分の1が一斉にいなくなるという緊急事態もあり、今年1年、コロナに振り回された、年になりましたと。今現在も各部署で陽性者が出ており、なかなか収束する兆しが見えない状況ですと。自分自身で言えば2020年の9月以来夜の外食も控えており、ストレスの発散もできない状態ですが、 B サイド聞きながらなんとか頑張っていますということでございまして、いやーですね、振り返っていきますか。さあ、
いたしゃべってます。嘘、
いっときましょうか。じゃあ一旦 CM 行ってからざーっと振り返っていきますか。
石川、本間、ブルンの B サイドユアライフ。アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TMF ACDC みたいに言わ
ねえ。 MN の方が超でかいんだから。
石川、
おまぶるんの
インサイドライブ。
さあ、いうことで、ペンネームソーとコタールのまとめをですね、元にちょっとこの1年ビザ振り返っていくということでございまして、まあ今年はですね、僕と三浦は実はですね、1月1日大竹しのぶさんの特番で1年が仕事始めをし、そして仕事納めもしのぶさんの特番ということで、オセロだったら全部が大竹しのぶになるとかですこれ挟まれて、
また1月1日多分愚痴から始まってますね
これね、うん、まあね、ちょっと俺もそんな気がしてる。そうじゃなかったっぽいんだよね。
本当ですか。
1月1日に収録してます B サイ、うん、これは、元日から新年一発目収録はあくまで2021年最後の B サイとして、おまさんもリモート参加し2021年の振り返りを行ったと、うん、リスナーバロンドールは、ジョギング中に脱粉した暴走でありましたね。流行語大賞は本場さんちの Wi-Fi ていうところが、1月1日に収録したものですと。そしてですね、次が1月10日に収録されている817回が、まあ石川さん一人で収録ということで、今回が2022年最初の番組の体で開始と。
何のこだわりなんだ
ろう。わかんねえ。で、ここですね、オープニングのトークのテーマは、おせちが君だけを変える。おせちが俺だけを変えたという話と。しのぶさんの元日の番組終わり、せっかく正月なんで、ここからだ。せっかく正月なのでと、缶ビールがたった3本しか用意されずに乾杯を行うと。
え、じゃあ何10日越しでぐちぐち言ってんのってことは。
だからわざと愚痴んなかったんじゃない、で2021年最後っていう手だから。でたった3本のビールで乾杯をし始めたところ、とある偉い方が、さらに僕おせち作ってきたんですよと、買って詰めただけのお重を披露すると。
多分その時にもエクスキューズしてますけど、このことに関しては一切つぶや
か
ない
で、絶対つぶやくなよ。で石川さん曰く、それを出すのは番組が始まる前じゃないって感じた人もいたんじゃないかと思うと。
なんか今時ですね、そういう言葉の言い方。はいはい、
で出されたら食うしかないじゃん、おせちハラスメントじゃんって言い出すやつがいかねないと。
あれです、一般論ですからね、一般論。
はいはいはい。一杯飲んで締めにかかってた雰囲気がずるずる伸び、その後と B 祭収録も遅い時間になって、 B 祭後に大阪方面に食べに出たいと言ったので新幹線がなくなった。確か名古屋までしか行けなかったんですね。それで、まあ実質年明け広島に厳島神社行ったりして、東京の戻ってきたら、俺が言ってた広島県西部の地域がマンボウに指定されるというニュースを見て、そう急いで有楽町で PCR 検査を受けに行ったんですよね、俺。まあ結果陰性だった
んですけ
ど、何か、
ね、今頃はね、まだ
でもね、1年前の今と比べて今って感染者ってどうなんだろうね。
いや
あんまり、まあ、
数字に対してこだわる人は減りましたけど、変な話。ただね、いわゆるマンボウっていう言葉が実は今年まであったんだなって感じもしますね、まだね。
なんなら緊急事態宣言も出てたよね、多分今年
頭出てたんでしたっけ。
うん、なんかそれが嘘のようにね、今、まあ、一応、まあ、もちろん警戒しなきゃいけないんですけれども、もうなんかね、今年行動制限もないですし、ね、年末年始に
今日ワクチン打ってやるだからっていう理由
のこと
らしいですけどね。
はいはいはい、はいはいはい、そして1月14日収録818回ですね。本間さんリモートで参加も体調不良を訴え、オープニングのみ参加、発熱、喉の痛み、寒気で仕事も休み、自宅療養中。まあ今考えてみると、これが本間さん陽性のあれですよね。
そうですね、フラグのや
つ、フラグですよね。で、
本間さんも今年なんだ。
そうそうそうそうそうそうそうそう。選曲 BPO について話しますね。
鶴子さんの番組かな、なんだろう、
鶴子師匠の番組で唐突に辰博士の冷たい手をかかったことから香川 D に詰め寄った。俺がで選曲には各ディレクターのエゴが見え隠れするから、それを取り締まろうつって言って選曲 BPO 立ち上げた。
BPO って別に取り締まり団体じゃねえのに。
で、これが1月21日収録の819回ですね。この頃からあれですね、あのマイクにノイズが乗り始めたってい
う。その前からもだったと思いますけどね。
あそして本間さんが PCR 検査を受けて一度白だったが、念のためにもう一度受けてみて、現在結果待ちということで大事を取ってお休みと。あったな、
なかなかふわふわしてましたよね、確かそこら、
うん、グレー判定ですからね、
だからお休みしときましょうってことにしたん
です、ね、はいはいはいはいはいはい、いうことで、ああでもこんなのあったね、確かその時期だったね、しぐちさん乃木坂46、しぐちさん卒業にあたり、いろんな番組アンギアを行うも、関係者にコロナ陽性者が出て大慌て、スタッフ総出で乗り切ると、確かそうだった。うん、なんかそんな時期だったね、日本放送も。
いやそうだったな、あ、うん、 そっか、2月レーティングの時期か。
うん、
はいはいはいはい。
ね、
いやだって変な話に、オールナイトニッポンも急遽スペシャルウィークって言ったのやめたんですよ、そこ。
はいはい、
あまりにも代打が増えちゃったから。
うん、いやなんかさ、それ考えると本当に今さ、うん、ね、自由というかさ、うん、行動制限なくてないまま結構もういつからないんだろうね、なんか思い出せないぐらいだけどさ。
ゴールデンウィークからはなかったですよね、多分少なくともね。
その後ないよね、ずっと、うん。いや
ーゴールデンウィークは久々の行動制限なしって言ってた記憶があるんで。
そうだ、
うん、
いやでもそうか、でも7月ぐもうでもさ、去年って記憶ごっちゃになってるね、うん、7月ぐらいにまた流行ったような気もしたんだけど、それ去年だったかな。
いや今年7月流行った
よ。流行ったよね、うん。で1月28日オミクロン株が猛威を振るう中、石川さん一人収録、三浦 D も濃厚接触者疑いで完全リモート。
ありました、ありました、ありました。
はいはいはいはいはい、はい。
だからそれこそ、ナイナイのスペシャルウィークが、なんか急遽いろいろ変更にして、
うん、
プレゼント企画に変えたんですけど、
はいはい、
まさか俺が直前で帰んなきゃいけなくなるっていうことが起きて。
そして、アラサー女性のプレゼントの話で、
うん、
その前の週に櫛のメールを結局紹介してて、それが大ヒットだったというような話というところで。新内さん卒業に向け最後の放送準備に大あらわであると、うん、その時メッセージ入りの写真集をもらった石川さん、卒業するまで何を書かれてるか内容を見るのが怖いということからリスナーに向けて、新内大喜利を呼びかけると
ありましたね。っ
ていうか、まあ新内さんが卒業したの今年ですからね、まだね。
そうですね新内さんあれですね、桃色歌合戦にアメバのなんか裏実況出られるみたいですね。
いや、清水さん卒業してからご活躍よ、ほんと。いや、よかったよかった。で、2月5日収録の821回で、石川さん、本間さん、三浦 D 完全リモート収録、本間さんよりご報告ということで、開口一番、新型コロナから回復しましたと。あはいはいはい、感染していたことすら知らないリスナーへ報告と。ね、グレー判定でしたからね、本間さんね。じゃあこれだったらまあ黒にしときますみたいな。
お医者さんと鈴木やりとりがあるみたいな。
はいはいはいはいはいはい。で、2月11日収録の822回は、前回に続き、本間さんのコロナの話題ということで、いうところで、あ、豚の脂が舌に合わないと本間さんがで味覚障害を疑ったものの、カレーに伴う胃もたれと判明と。あとは新さんのオーナイトの最終回についてと、石川さんの泣かせプランを披露したと。でそしたら放送当日、石川さんの想定より早く新さんが泣き始めて、なんならずっと泣いてたぐらいで、俺がいつまで泣いてんだこの女と思ったと。いうところで、あとは、2月18日、収録、冒頭で823回、なんでこんな話になったの、冒頭で改めて抗原検査と PCR 検査の違いをおさらいしたと。なんかこの頃流行ってたんでしょうね、
北京オリンピックの時期ですよね。
そうだね。
なんで熱海
ん、
なんで熱海、
何が
熱海って言ってませんでしょ。
何が
熱海で抗原検査
と、違う、改めて、
改めて、うん、
抗原検査と PCR 検査の違いをおさらいして
る。改めてか、
はいはいはい。いや確かでもそんなだったね、そんな中新さんのイベントギリギリできたような気がしたよ、なんか。
ああフォーラムの、
うん。それで2月26日、石川さん一人収録で、オープニングではウクライナ情勢についてプーチンはバカかと社会派の切り込みと。ああそんなこと、
オリンピック終わった直後だ。
そうね、で1月下旬頃から俺は興味を持ってるぞウクライナ情勢と。あれですね、あのプーチンが動画を2本上げたんですよ確かね。それで別日に公開する動画を2本収録するなら演出として背広は変えろよっていう、
あそっちね
していたと。あとは年を取って味の好みが変わってきたと、そば一筋だったけど最近うどんになってきたと、そのうどんに対して石川さんが、うどんはカレーとかいろんなやつにすぐ簡単に抱かれるよなって。
なんですぐそっち行くんですか。
バイブを2本入れても大丈夫だあいつって。 ひどいな。いうところでございまして、この辺でじゃあ一部終了で、続きは2部で。
石川、本間、ブルンの B サイドユアライフ。